ただいまから新約聖書コリント人への手紙第2、10章1節から6節。戦いの武器と題して佐野牧師に御言葉を取り付いていただきます。
この第2コリントの10章というところから、第2コリント人への手紙というのはですね、13章までありますけれども、この10章から13章というのは一つの大きなまとまりになっているところです。で、その内容を一言の御言葉でつかむとするならば、私は10章の10節を見たら良いのではないかと思うんですね。10章の10節にはこう書かれています。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。なんとも厳しいというか、心のないパウロの批判が出てくるわけですね。こういった批判がコリント教会の中にあったわけです。そういうことを語る人々、今日はその彼らのことを反対者というふうに呼びたいと思いますが、その反対者たちが教会の中にいて、教会を荒らし回っている。パウロの教えを否定して偽物の福音を語っている。そういう状況がこの当時、その地中海の一つの町のコリントというところにあった教会の中で起こっていました。その批判に応えるのがこの10章から13章です。この批判が一体どれくらい当たっていたのか、私たちにはそれは確かめる術はないわけですけれども、けれどもパウロという人物はキリスト教の歴史の中でも超一級の伝道者ですね。新約聖書のほとんどが実はパウロによって書かれています。そのパウロの書いた手紙から私たちはイエス・キリストの十字架、その意味というものをですね、よく知ることができるんですが、パウロの手紙というのは本当に力強いですよね。厳しいことがズバズバ書いてあって、彼のその論理とその展開、ローマ人の手紙なんて読んでいきますと、そこにはああ言えばきっと相手はこう言うだろうということがですね、もうあらかじめ書いてあって、もうそういうなんて言うでしょう、この弁証というんでしょうかね、ある事柄に対してもう論理で完全に相手をもう打ち負かす、相手が言い訳できないくらいのその細かさで論理で迫っていく、そういったものがありますよね。でもパウロの手紙はそうだったけど、じゃあ実際に会った時はどうだったのか。私たちは今からタイムスリップするわけにいきませんし、わからないんですよね。けれども私はこの批判は当たっていないと思うんです。というのは、この批判になったんじゃないかなという、そのきっかけになった出来事が一つありました。それはパウロはですね、この反対者たちのことで本当に手を焼いて、もう手紙を送ってもダメなもんですから、実際に会いに行ってそこで説得しようとしたことがあったんです。彼はその時に一つの旅の間に二度そのコリントを通るという、そういう計画を立てたんですね。まず行く道の途中でまずコリントに寄って、それから自分の別の用事を済まして帰り道の時にもう一回コリントに寄る、そして2回会えばその反対者たちを説得できるんじゃないのか、そんなことを彼は考えてやってみたわけなんですが、でも1度目のその行く訪問の時に、行き道の訪問の時にですね、彼に思いがけないことが起こったんです。それは思いもよらないような強い抵抗、反対者たちの激しいその議論、そして反論、そういったものに合いまして、どんなに話をしてもですね、平行線なんですね。これはダメだと彼は思って、本当の計画だったら帰りにもう一度寄る予定になっていましたが、ここでもう一度寄ってもこれは意味がない、今回の帰りの寄るのはキャンセルしよう、今彼らと話しても彼らを傷つけるだけだし、もしかしたら彼らとの関係がもっともっと悪くなってしまうかもしれない。パウロは自分の都合ではなくて、むしろ
彼らのことを思って二度目の訪問をキャンセルしたんです。でも反対者たちから見ればそれはパウロは二度来ると言っていたのに一度目の訪問でこっぴどくやられたもんだから彼は二度目をキャンセルして逃げていった、あいつは弱いやつだ、二度来ると言っていたのに一度しか来なかった、イエスと言っておきながらノーという男だ、いい加減な男だ、手紙では力強いけれども会って話しても全然俺たちを打ち負かすことはできない、弱いやつだ、あいつの話しぶりはなっていない、こういうところからこの批判が出てきたんじゃないかと思うんですね。私たちもこういう経験ありますよね。こう伝えようと思って話したのに全然違うように伝わってしまうとかです、話そうと思っていたけどなんか話せなかったとかですね。人間の言葉ってそういうコミュニケーションというのは難しい面がありますけれども、パウロは本当はこんなに弱くなかったと思います。本当は強い面を持っていた。やろうと思えばもう彼らを教会から追い出してしまうこともできたほどのそういう論理と技術を持っていた人だったと思いますね。だからこそ彼は一節のところを見ますとわざわざ反対者の批判を使って自己紹介するんです。一節の後半には私はあなた方の間にいて面と向かっている時はおとなしく離れているあなた方に対しては強気なものです。これは自分でですね弱いって言ってるんじゃなくて相手が言ってる批判を皮肉っぽく使ってるわけなんですよね。これぐらいの余裕がある。しかも2節の後半を見ますと私は強気に振る舞うことがなくて済むように願っている。つまり自分の強さを出さないでできればこのままでいたいんだけれども強さを出さずに接していたいんだけれどもということをですね彼は言っているわけなんです。さて今日のところで注目したいキーワードが一つあります。それは武器という言葉ですね。武器、自分の武器っていうところですが、4節にはこう書かれています。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。武器ってね何でしょうか。もちろんここで彼が言っている武器っていうのはですね何か弓矢とかですね剣とかそういうものではありません。ここでは比喩として武器と言っているわけで、この武器というのは場面としては戦いの場面ですね。パウロと反対者のその論争の場面なわけです。その戦いの場面でパウロが言う武器というのはやはり彼の説得をさせるもの、これを用いて私は彼らを説得させます、彼らの言うことを聞かせます、それが武器ですよ。つまりもっと私たちの生活の中に適応するならば、例えば私はこれを持って自分の願いを達成する、私はこれを持って自分の人生をやっていく。ちょっと分かりやすいところで言うならば、例えばですね、テレビで見るその芸能人の人たちが、私は昔から歌手になりやがった、私の歌声を持ってこれでデビューして、そういう夢を叶えるのは私のこの歌声だ、そういう時にそれは武器になるわけですよね。また私のダンスでとかですね、仕事をしていればこの私が学んできて蓄積してきたこの技術で、私のこの人とはちょっと違うこの発想で私はやっていくんだとか、私はこの自分の持っているセンスで新しいものをどんどんどんどん生み出していく、いや私はこの自分の持っている性格とそして身につけてきた技術でいろんな人のお世話をしていくんだ、いろいろなですね、その職業によってもその人によってもその場面によっても状況によってもいろんなことでその武器っていうものがあると思うんですね。武器っていう言葉は少し厳しいというか尖った言葉に聞こえるかもしれませんが、今日はそういう意味でこの武器っていうのを使いたいと思ってるんです。他にもですね、ちょっとした日常の人間関係の中でも、例えばあの人はなんか見た目は 実は中身はすごいきつい人なんだけど、見た目がほんわかしてるから得だよねとかです。そうなるとその見た目が武器になるわけですよね。他にも、あの人はあの人柄があるからいいよねとか、あの人の頭の回転の鋭さにはちょっとついていけないよね、すごいよね、こうみんながこう見てですね、ああすごいなって思うのがそれは武器だと思うんですね。私もその大学に入りましたときに、東京キリスト教大学というですね、全寮制の牧師を作る学校に入ったわけですね。そこに行きましたら、まあ、私みたいなですね、田舎者で、しかも教会のことよく分かんない、そういう人が入っていったもんですから、もうそこにはですね、牧師の子供はいる、教会で奉仕をしてきた人はいる、人生経験の豊かな人はいる、こうキャラクターのすごく強い人はいる、音楽ができる人はいる、もう個性派揃いでですね、もう自分には何にもこのとんがったものがない、自分は何でこの世界をやっていけばいいんだろうかなんて、ふと立ち止まってしまったこともありますよね。そういうものを今日は武器と言いたいわけです。ここでは反対者とこのパウロのですね、武器がこうぶつかるんですね。反対者の武器って何かと言いますと、一言で言うならば、それは隙のない論理、論理ですね。そう言えると思いますね。五節のところを見ますと、ここに私たちはさまざまな詩弁と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕きとありますが、このさまざまな詩弁とかですね、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、これが彼らの武器ですね。特に注目したいのはこの高ぶりという言葉です。もともとこれは塔ですね、バベルの塔とか、その塔っていうのありますね、お城のところにこうついてる塔ですよ。その言葉なんです。で、それをそういう軍事的なというか戦争で使うような言葉が出てくるなと思うと、4節のところで要塞という言葉が出てきますね。これ同じような意味なんです。塔も要塞もどういうふうにできるかというと、一つ一つの石が、ね、こう組み合わされていきまして、そこでもう敵から弓矢が放たれても、敵がよじ登ってきてもそれで崩れないような、そういうものが塔ですよね、要塞ですよね。つまりこういうことなんです。パウロが何て言ってこようとも、神様のことをどう言ってこようとも、全部こう跳ねのけていく、そういう論理ですよ。隙のない論理です。もうパウロがこう言ってることに対して、これは間違いだ。なぜならば、ああでこうでこうでこうだから間違いなんだ。もう自分たちの論理の中には矛盾がない。そういうものが彼らの武器ですね。この論理を使って、反対者たちはコリントの教会の人たちをですね、どんどん騙していくわけなんです。パウロは偽物だ。あいつは本物じゃない。なぜならば、彼の話を聞くと全部納得しちゃうんですね。それが彼らの武器でした。じゃあこれに対してパウロは何を武器にしていたかというと、一節で出てくるものです。さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。これが武器です。キリストの柔和と寛容。柔和っていうのはあまり聞いたことがない言葉だと思いますけれども、分かりやすく言えば、短気の反対です。それが柔和です。短気の反対が柔和です。その柔和と寛容をもってあなた方に進めるっていうわけですから、一言で言うならば優しさっていうことでしょうかね。つまりイエス様の優しさですよ。どっちが強いんでしょうか。彼らの論理的な隙のないそういった武器と、パウロが差し出しているイエス様の優しさっていう武器。なんかちょっと見ますと、どう考えたってパウロの方が弱いんじゃないかって思ってしまいますけれども、そうではないんです。イエス様の優しさっていうのは、優しさっていうとちょっと武器としては頼りない感じがしますが、でも非常に力強いものですね。五節をご覧ください。私たちはさまざまな詩弁と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。
これが武器の威力だって言うんですね。キリストの優しさはその高ぶりを、彼らの持っている塔を、擁壁を、その要塞を打ち砕くっていうんです。しかも全ての計りごと、彼らがいろいろですね考えているその計画を全部虜にする、縛り上げる、もう進まないようにする、そしてキリストに服従させるっていうんですね。本当にイエス様の、イエスキリストの優しさというのはそんな力があるのかなと思うんですが、実はこの力を誰よりも体験したのはパウロ自身だったんです。パウロはクリスチャンになる前はサウロっていう名前でした。サウロと呼ばれていた時代、彼はクリスチャンたちを迫害して、キリスト教徒たちを捕らえて牢屋に入れて、教会をぐちゃぐちゃにする、そういうことをしていました。それは、彼はそういうことを自分は正しいことをしていると思ってやってたんです。彼もまた、この時のですね、反対者たちのような、そのすごい論理を持つ人でした。彼は生まれた時からユダヤ人、厳格な家に育ち、そして当時の最高のユダヤ教の学者と言われたガマリエルという人のところで学びました。そしてその学びの後に彼はパリサイ人として生活し、もう行いにおいても、語る言葉においても、その頭の中に入っている論理においても、もう完璧なものだったんです。当時の一級のものだったんです。そのパウロの中の論理で言うならば、イエスという男が出てきて人々に何か教えを語る、その教えの中でイエスという男は私たちの神様をお父様と言い出して、親しげにお父様と言い出して、しかも自分のことを神の子供であるというふうに言い出す、それはつまり自分を神のところに高める、自分も神と同等であるということを言うことであり、それは神の冒涜につながる。イエスという男は放っておけない、それが彼の論理ですよ。そしてイエスはそういう神を冒涜したために十字架で殺されても当然、イエスが死んだ後にまだイエスの弟子たちが広がっているよう、増え広がっているようだけれども、そのイエスの弟子たちだってイエスと同じように殺すべきだ、神を冒涜する弟子のやつらはみんな牢屋に投げ入れるべきだ、それが神への奉仕であり、神が喜ばれることだ。それが彼の論理だったんですよ。しかし、この論理は打ち砕かれるんです。彼がキリスト教徒たちを捕まえようとしてダマスコに行くその途中で、イエス・キリストが光の中で彼に出会う。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。そのやりとりの中で、その光の中で、もう彼自身はですね、もう否定しようがない、これは神の、神が私に望んでいるという、そういう感覚の中で、それはイエスであると言われてしまって、彼ははっと間違いに気づくわけなんです。自分の論理の中では、イエスは神を冒涜する罪人であり、十字架にかかってもおかしくない、そういう人間だと思っていた。けれども、それは大間違いだった。イエスはキリスト、救い主である。しかも、十字架で死んだのは実は私の罪のためなんだということが分かって、分かってというかもう知らされてしまって、彼は自分のですね、その論理が、自分のその城壁が、要塞がガラガラと崩れてしまったんです。しかもその時にイエス・キリストに怒られて、それが崩れたんならまだしも、なぜ私を迫害するのか。私はあなたのために十字架にかかって、そしてあなたを許すんだ。そのイエスの許しというものがこう迫ってきたときに、彼はもうそれ以上進めなかったんでしょうね。イエス・キリストの優しさ、あんなに悪いことをしたのに、
あんなにイエス・キリストを迫害し、教会を迫害し、人々を苦しめて、牢屋に入れて、中にはもう死んでしまった人もあったかもしれません。そんな私をイエスは許す。その優しさに彼は打たれて、そしてクリスチャンとして生きていくようになったわけです。イエス・キリストの優しさっていうのはですね、五節にありますように、本当にその人の凝り固まっている心を打ち砕いていく。それを溶かしていく。そういう力を持っているんですね。その武器を持って、彼は今あなた方に立ち向かうと言って、ここで反対者たちと対決をしようとしているのです。では、翻って、私たちの武器っていうのはじゃあどういうものなんでしょうか。私の武器って何でしょうかね。自分の武器は何ですかと言われると、よくわからないかもしれませんが、もしかしたら、隣の人に聞いてみたらよくわかるかもしれません。案外人は、隣の、人のことはよく見えるものですよね。あの人は得だな、あんな風になってるから、あれはいいよな、思っているものは自分で案外気づかないかもしれませんね。でも私たちが神様から与えられている最大の武器って何でしょうか。イエス様はルカの18章でこんなお話をされました。そこには一人の貧しい貧しいヤモメが出てきます。そしてもう一人、神を神とも思わず、人を人とも思わない、もういい加減なですね、裁判官が出てくるんです。ヤモメは当時、社会の中で一番貧しい存在。何も権利がなく、力もない、財産もない、そういう存在です。ですから、人々がですね、自分からいい加減なことでお金を奪っていく、持ち物を奪っていく。そう言っても自分は取り返す術がない。力がないんです。つまり武器がないんです。何も、この世の中を渡っていく武器が何もない。そういう存在がヤモメです。取られてしまって、仕方がないので彼女は、あの不正な裁判官のところに行くんです。そして私の相手を裁いて私を守ってください、そう願うんです。でも例の通りですね、裁判官は、その不正な裁判官は人を人とも思っていませんから、やもめなんてですね、全然相手にしないんです。一度来ても全然無視する、二度来たって三度来たって全然無視ですよ。でもそんな時にも何度も何度もしつこくしつこくそのやもめが訪ねてきて、訴えてくれ、守ってくれ、言うもんですから、ついにこの裁判官は仕方がないから、このうるさい女のために裁判をしてやることにしようと思う。これ例え話ですね。イエス様は何を言われたかというと、不正な裁判官でさえ、しつこいやもめの訴えを聞くんだ。まして、あなた方の天のお父様は、あなた方が祈るときにその祈りを聞かないってことはあるか。必ず祈りを聞くんだ、ということです。これが武器ですね。私たちの最大の持っている武器は、与えられている武器は祈りではないでしょうか。神様の助けを求めること、それが私たちの武器ですね。あのヤモメは、世の中においては本当に弱くて貧しい存在です。弱っちい存在ですね。けれども、神に祈るという点において、彼女はもう第一級のキリストの兵士なんです。祈りによって人生を切り開いていこう。あなたのその持っている自分の人間的なものではなくて、あなたの祈りによって人生を切り開いていこう。そういう提案をイエス様はされているわけです。このことをもう少し深く知るために、次のですね、自分の武器をどう使うのかということを見たいと思うんですね。4節を見ますと、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものですとあります。肉のものではないという言葉が出てきますが、パウロがですね、肉っていう時にはもう意味が決まってるんです。一言で言うならば、それは祈らないでという意味ですね。祈らないで、神様に助けを求めないでっていう意味です。肉っていうのは、 その反対のものは何かというと霊です。その聖霊の霊ですね。霊っていうのはこれは祈って神の力を求めて助けを求めながらっていうのが霊ですよ。この2つは対照的なんです。で、パウロが自分の武器をですね、肉のものではないっていう時には、つまり霊のものだということを言ってるわけです。つまりパウロは自分の武器は祈りだと言うんです。そして反対者は肉のものだ、つまりあいつらは祈っていないということを彼は言うわけです。この二つは使い方の問題なんですね。肉のものは祈ってやる、祈らないでやる、ごめんなさい、肉のものは祈らないで、霊のものは祈ってやる、どっちでやるかということなんですね。パウロもクリスチャンになる前は自分の論理をですね、肉のために使っていましたね。神様の、まあ、知らなかったんですが、神様の救い主のキリストを迫害する、その論理で凝り固まっていました。けれども、そんなパウロにイエス様をお出会いなさって、彼を作り変えて祈ってその論理を用いるようになった。だから私たちは彼が書いた手紙からですね、非常に綿密なその神様の論理ですね、救いの論理をですね、知ることができるわけです。私たちはどうなんでしょうか。私はこれが武器だというものをですね、どういうふうに使っているんでしょうか。肉でやっているのか、霊でやっているのか。自分自身のことを見て思うことですが、お祈りする中で、特に自分のことを祈る中で、自分のことについて祈る中で、私がよく祈るのはやはり自分に不安なところです。これは不安だなと思うことをやっぱり祈るんです。でも逆に一番祈らないことは何かなと思うと、自分に自信があるところ、つまり自分の武器についてですね、祈り以外で自分はこれができるんだって、なんかそういう思っているものがあるならば、それについて祈るっていうことはあんまりしないですね。あんまりしないです。でも別の面から見て、じゃあ私が人と接していく中で人を傷つけてしまったり、自分が失敗するものは何かなっていうと、その祈らない自分の武器だったりするんですよね。つまり人間というものは、これは私ができるんだって思うもので、案外人を傷つけるし、それについては祈らないっていう面があるんですよね。でもその反対に、これはちょっとできない、苦手だと思うところはよく祈るし、それで人を傷つけるっていうことはあまりない。私たちはやっぱりこの反対者たちのように、どこかで自分のそういう城を持ってるんだと思うんですね。自分の要塞を構えてるんです、自分なりのものを。そこでその要塞の中でですね、もう壊れてしまって、あそこから敵が入ってくると大変だという弱いところは、イエス様助けてくださいと言ってですね、助けてもらう。けれども自分が冠にしていること、自分はこれでやっていくんだって誇りに思っているようなことはですね、案外頼りにしない、イエス様のこと頼りにしないで、祈らないで、そこはそこの中にはイエス様を迎え入れようとしない。底辺の困っているところにはイエス様を助けてもらって、自分が誇りと思っているその天守閣のようなところにはですね、イエス様を迎え入れない、そういう面があるんじゃないのかなと、私は自分のことを振り返ってみて思わされています。自分の信仰って案外自分中心なんだなっていうことを思うんですね。イエス様イエス様って言いながら、案外自分中心なんだなっていうことを思うのですが、いかがでしょうか。私たちがそういう自分の身勝手さというんでしょうかね、自分の自分が中心じゃなきゃ気が済まないんだなっていうことを一番強烈に自覚させられるのは、許しの問題だろうと思います。誰かを許すときです。パウロを見て驚くのは、パウロはこの時批判にさらされていたんですね。そして自分が作った教会がその反対者たちによってぐちゃぐちゃにもうかき乱されているわけなんです。 つまり自分の子供がですね、乱暴されて、もうありもしないような状態になっている。その反対者たちに対して、当然、頭に来る。それは当たり前だろうと思います。けれどもこの時、パウロは、自分の武器として個人的な怒りを取り出したんじゃなくて、イエス・キリストの優しさを取り出している。しかも、肉でやらないで霊でやるっていうんです。つまり祈ってやるんだというんですね。ここで問われるのは、自分を非難する人のために祈れるかっていうことなんです。自分を悪く言う人たちのために、自分に何かこう嫌なことをする人のために祈れるのかということですね。イエス・キリストは自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと言われましたが、まさにパウロはこの時、祈って、イエス・キリストの優しさでそれをしようとしている。イエス・キリストの御言葉を実践しているわけですが、本当にですね、嫌なことをする相手のことを祈れるか、祈れないですよね。その祈れない自分というものを見ていく中で、ああ、本当に私は自分が中心なんだなということを思わされるわけです。そして、その許しっていう大きな事柄を前にするときにですね、私たちは普段自分はこれで人生切り開いていくんだなんて思って、自分の武器はこれだなんて思って、こう持っているものがですね、人を許すという、その人生においては絶対やらなければいけない、これやらなければ生きていかれないような、その大事なことのためにですね、自分のその武器が何にも役に立たない、そのことに気づかされるんですね。自分は歌がうまいからその歌で人を許すなんてのは無理ですよね。自分の学んできた学識と技術を総動員したって目の前の人に許せないんですよ、人間は。本当にその時私たちは自分が掲げてきた武器をですね、持ったまま、そこの前に佇むしかできないんですね。私たちは武器を持ち帰らなければいけないと思うんです。自分の持ってきた、やってきた誇りとか、これだと思うものではなくて、神様が与えてくださっている祈りというものをやはり武器にしなければならないと思うんですね。祈りながらそこで聞いていくんです。私の人生これで本当にいいんだろうか。神様これでいいんでしょうか。聞いていくんです。祈りの道はある側面で言うならば不安な道とも言えるでしょう。いつもいつも神様に聞いていく。でも自分の中でははっきりしないんですけれども、でも祈っていく中で教えられていく。神様が道を教えてくださる、開いてくださる、助けてくださる。それが私たちの最大の武器ではないでしょうか。一箇所聖書を開きたいのですが、新約聖書の同じエペソ書、エペソ人への手紙、今のところからもう少し後ろに数枚めくっていただけるとエペソ人になりますが、エペソの6章18節。ここにこうあります。6章18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
すべての祈りと願いを持ちて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。これが私たちの最大の武器ではないでしょうか。祈りというものは補助的なものではないんですね。私たちがまず第一に据えなければいけない武器です。神様は私たちに、アバ父よと叫ぶ御霊をくださいました。つまり神様をお優しい天のお父様と親しく呼ぶ、そういう信仰です。そして呼んで祈る、そういう信仰です。神様は今も私たちを優しく祈りへと招いておられます。この祈りの中を私たちは歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、祈るということを知りながら祈ることをおろそかにしてしまうような愚かな私たちを顧みてください。いつも神様の御前に謙遜に歩むことができますように、自分が誇りに思っていることなど、一番大切なところでは何の役にも立たない、そういうものであるということをよく分からせてください。そして本当にあなたに祈りながら、あなたの役に立つものと変えていってください。主の御名によってお祈りします。アーメン。